一つ目の質問は、今申しましたように、地域の基盤づくりは人づくりについてです。これからの域新時代に向けても、この点は最も大事な、大切なことだと考えます。近年の急速な少子高齢化による人口減少が域島内、とりわけ私の住む地域は、65歳以上が半数を占める限界集落になっていることもあって、いわゆる、社会教育活動、これまで、地域で本当にこう、横のつながりをしっかり持ちながら、社会教育活動ができていましたし、16の地域公民館があったのですが、公民館、これまでの公民館活動を維持するのに、役員の選出が非常に厳しいという理由で、今年度から14の自治公民館になりました。従来の地域公民館は2つです。そうなると、まず地区公民館長を選出することが、これまで以上に難しくなったそうです。そしてこれまで行ってきた地区公民館での球技大会や地区民運動会はどうやってしようかと何度も話し合いが行われていました。自治公民館長さんが話し合いによってこれまで役があった、その他の役があった体育部長の役を兼任でもって、なんとかこれを、この行事を続けようということで、地区の球技大会が、来週に行われるようなことにやっとなりました。これからはさらに高齢化と人口減少が進むわけです。そうなっても、持続可能な地域の基盤体制づくりとしての人づくりが必要と考えますので、次の3点をお尋ねします。数年前の質問では、自治公民館の合併は地域の要望があれば できますとのお答えだったと記憶していましたので、最寄りで合併の話題を出したりもしたんですが、結局合併してもエリアが広くなるばかりで、何のメリットもないのでは。結局今の現状を維持するしかないよねという、そういう結論でなかなか進みません。このような状況で進めば近いうちにはお手上げ状態的になり、道作りの除草作業や地区での公民館活動など、地域での人づくりなど、非常に、厳しくなると思いますので、一つ目としては、自治公民館の合併のモデル事業とかに取り組むお考えはないでしょうか、ということです。結局、何らかのそういった、上からじゃないです。市の方から働き方があれば、働きかけがあれば、お手を挙げようかという、そういう、自分たちで自主的に、もうちょっとやれんばりと言って、いうのは自分の官庁の時にはしたくないというような、そういう気持ちも十分あるようでした。二つ目は、可能なところは、地区公民館と町づくり協議会との共催での取り組みとかいうことは、これからは可能でしょうか。三つ目、総合計画には、まちづくり協議会と公民館講座のことは目標が出されていますが、その基盤となる自治公民館のことは載っていないというか見つけきれませんでした。自治基本条例の中に少し触れてある程度です。地域での人づくりの機会や場づくりについての改善策は考えておられませんでしょうか。以上3つよろしくお願いします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。地域振興部塚本部長。
9番、清水議員のご質問にお答えいたします。まず一般的な自治公民館、地区公民館、まちづくり協議会の区別につきましては、自治公民館は地域ごとの小規模な自治組織として地域住民の自助的な役割を担っており、設置や運営等につきましても地域住民の皆様の判断によるものです。一方、地区公民館は社会教育法に基づき条例により特定の区域を対象区域として設置される公民館であり、目的や行うべき事業が法的に定められております。すなわち対象区域内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、上層の循環を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、定期講座の開設や討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等の開催、体育レクレーション等に関する集会の開催等の事業を行います。つまり生涯学習の場としての機能を有しています。さらにまちづくり協議会は小学校区を単位として地域の課題解決のため、また安心していつまでも住み続けられるまちづくりを行うため、地域住民の皆さんをはじめ自治公民館や各種団体で構成する組織でございます。自治公民館や各種団体が助け合う、つまり共助によって持続可能な地域活動の基盤が維持できるように市としても支援を行っているところでございます。さて、ご質問の自治公民館の合併につきましては、自治組織として地域住民の皆様で地域として望ましい在り方を判断していただくものと考えておりますが、地域ごとに抱える事情等から話し合いが整わないという状況もあろうかと思います。そのような時に共助のための組織であるまちづくり協議会の中で対話をしていただき、方向性や解決策を見出していただければと考えております。まちづくり協議会におきましては、組織運営アドバイザー制度によってより良い対話の実施を支援できますので、ご活用いただければと思います。また議員がおっしゃられる常設公民館、地区公民館を指しているものと資料いたしますが、地区公民館が行う体育やレクレーション等の事業につきまして、まちづくり協議会との共催は可能であると考えます。地区公民館と自治公民館との関係性におきまして、地区公民館の事業実施のために従来は自治公民館から役員等を選出できていたことが、人口減少と高齢化によって難しい状況であることは、さまざまな地域で共通の課題になっていると思います。まちづくり協議会においてその役割を補完できる体制を整えることで、地区公民館ともより良い連携が図られると考えます。最後に、地域での人づくりや場づくりについての改善策についてですが、6月の組織改編により社会教育課が所管していた文化スポーツ等の業務が市長部局に移管されたことにより、社会教育課の本来業務である生涯学習の充実が図られる体制となったことが重要であると考えております。地区公民館は地域住民にとって身近な学びや交流の場として機能し、地域社会の活性化に貢献しながら、交流促進、文化教育活動の推進、地域イベントの拠点としての役割を担っております。地区公民館における生涯学習のより一層の充実が、地域での人づくりの機会や場づくりの改善に関して大きな役割を果たすと考えております。加えて、まちづくり協議会における対話の実践も、地域コミュニティ活動を牽引する人材育成にとって非常に有効であると考えておりますので、より多くのまちづくり協議会での対話会の実施に向けて市としての支援を行ってまいります。以上でございます。
中心、
はい、はい、詳しく、回答いただきました。アドバイザーの活用とか、さまざま、そして社会教育の場、ここがこれからの非常に大事な、
施策が市役所の方ではできていかれる部分で大きく期待をしております。で、私がちょっと再度質問をお伺いしたいのは、その自治公民館の合併のモデル事業の件なんですけど、うちの地域はいわゆるフレに4つとか、3つとか5つとかいうかなりの自治公民館があるので、10名前後の自治公民館がかなりあります。で、そうなるとどうしても、なかなかこういろんな面で厳しいということで、合併の話を、例えば、だったら小牧公民館とか、有安公民館とか、長峰公民館とかにまとまってもらって、沼地公民館を支える社会教育の活動ができるような仕組みに、私はできることなら進めたいというか、取り組んだ方が、地区全体の、もう町協で一遍にってなるとなかなかこう、厳しい、なかなかこう、日本あっていろいろっていうのがまだあるもんですから、しにくいので、そういったことを、考えたり、ぜひそういう基盤づくりは必要でないかと、持っているものですから、そのモデル事業の、取り組みとかがやはりできないのかを尋ねます。
地域振興部塚本部長。
はい。清水議員の追加のご質問にお答えをいたしたいと思います。モデル事業の件についてでございますけれども、今自治公民館 の, その合併、フレ単位での合併とかいうお話がございました。先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、まちづくり協議会の中で、そのような課題解決ですね、自治公民館の合併についてまちづくり協議会で協議をするとか、そういったことができるのではなかろうかと思っております。例えばその何々フレの今回は何々フレの合併を協議するとか、そういったことに関して、先ほど申し上げましたアドバイザー制度がございますので、そのアドバイザーとかの知見によって、いろいろなアドバイスをいただけると思いますので、そういったものがこうモデル事業に、なっていくのではなかろうかと今の段階では思っております。そのような事業アドバイザー事業を活用していただいてですね、まちづくり協議会の中で議論をしていただければ、少しでも前に進むのではなかろうかと思っております。以上でございます。
清水議員。
はい。この件で時間はあまり取りたくないのですが、要するに今施策課の方でこう自治公民館とはということで令和3年版で作っていただいて、いろいろこの前も地域に来ていただいて説明をしていただいた上で、皆さん方がもう自治公民館になろうと、今までと全然変わらん活動ができるからそれでいいじゃないか、役員も館長さんだけ出せば付け出せばいいとならなおさらいいとかいう、そういうことで結局自治公民館というふうになったんですけど、なってるんですけど、なんか私は今度今部長が言われましたように、アドバイザーとかいろんな町協とかでこう検討をして、今言われたことでやってはいきたいと思いますけど、やはりこの自治会と公民館というのはこうある意味分けて考えていった方が皆さん方の理解は、なんていうか、分かりやすいんじゃないかなというのが非常にずっとこう思ってたもんですから、その辺、答弁はいりませんので、ご検討いただければと思います。二つ目の質問に参ります。これからの文化スポーツ振興の取り組みについてのお尋ねです。これからの市の文化スポーツイベントは、より多くの市民との関わりが最も大事な視点であり、このことさえ大事に取り組んで育てていかれればと願っております。そこで、2点お尋ねします。この秋の2つの目玉イベントだと思います。秋のピース文化祭では著名な夏井いつき先生をお迎えして 素晴らしい計画が練られていることで大変期待しております。まさかネームバリューで会場をいっぱいにしてとの満足感ではないでしょうが、それまでに俳句作りの公民館講座を開くとか、俳句の募集をするとか、いわゆる市民の関わりを目指しての計画はありますか。遠くの箱をですね、遠く箱っていうのを各学校に、届けられましたっていうのはニュースで知りましたので、まあ、その件も含めてお願いします。二つ目は、壱岐ウルトラマラソンではこれまでの内容を踏襲しての大会の継続と伺っていますが、参加者からの要望とか、これまで以上の市民との関わりとか、これまでとは違う改善の取り組みがあればお聞かせください。以上です。
地域振興部岡部次長。
清水議員の文化スポーツ振興についてのご質問にお答えをいたします。まず1点目の長崎ピース文化祭2025にかかるご質問ですが、今年度いよいよ県内全域で様々な魅力的な文化イベントが9月の14日から11月30日までを期間とし開催されます。壱岐市においては去る4月15日に実行委員会の第6回総会を開催し、事業内容及び予算についてご承認をいただいたところでございます。壱岐市大会でのメインイベントとして、先ほども言われましたが、テレビや講演等で活躍されております俳人の夏井樹先生をお招きし、9月27日に講演会を、翌28日は区会ライブを壱岐の島ホールにて開催をいたします。区会ライブでは俳句経験者も初心者も誰もが楽しみながら俳句に触れられるイベントとし、ライブの中では会場の皆さんと夏井先生がコミュニケーションを取り、俳句レクチャーを受けながら俳句作りが体験でき、また夏井先生が選句した優秀句を発表するなど、子どもから高齢の方まで楽しく文化に触れられる内容としております。ご質問の夏井先生をお招きする事業の効果をより高めるための関連事業として大きく2つの事業を計画しております。まず1つ目は俳句でつながる新たな交流プロジェクトです。内容につきましては、壱岐市には可愛い空の墓があるほか、多くの区碑、歌碑が点在していることから、説明看板やホームページを整備し、また区碑や歌碑のマップを作成しておりますので、新たな観光銀行コースとして誘客につなげてまいります。また市内小中学校に、先ほど言われましたが、トーク箱をすでに設置をし、子どもたちが感じる島の四季折々の景色や日常を俳句にし、応募していただくことで俳句文化に興味を持ってもらえるよう取り組みを進めてまいります。なお観光客向けとして各港にもトーク箱を設置し、優秀作品等を島内に展示するなど再来島してもらえるような仕組み作りも予定をしております。この事業は壱岐文化協会を中心に俳句、区碑、歌碑の島づくり実行委員会が設立され、事業に取り組まれておりますので、今後広報壱岐などを通じて市民皆様にお知らせをしていきたいと考えております。二つ目にピース公民館教室2025です。長崎ピース文化祭を機に、こちらも壱岐文化協会等のご協力をいただき、文化を中心とした公民館教室を開催し、市民皆様への文化の浸透拡大を図りたいと考えております。具体的には日本舞踊、和太鼓、鬼凧作り、ドローン、壱岐産料理などの教室で、俳句、短歌、川柳については壱岐文化協会文芸部の皆さんを講師として、夏休みなどに3世代で楽しめる教室を計画しております。このように長崎ピース文化祭2025の開催を契機とし、さまざまな文化事業を通して市内の高齢化する文化団体の活動や若者の文化離れの問題解消を目指し、魅力ある文化活動が普及できるよう取り組んでまいります。2点目のウルトラマラソンにかかるご質問にお答えいたします。本年度で8回目の開催となりますが、毎回ではありますが、大会参加者や関係者からのご意見等をもとに改善できるものは対応しておりますが、今年度新たに対応する取り組みをご紹介させていただきます。一つ目として、 SDGs 未来都市としての壱岐を広く知っていただくため、また ランナーの環境意識の高まりを考慮し、これまでのエイドでの紙コップ使用を取りやめ、参加者の皆様にはマイクアップ持参をお願いしております。二つ目として、これまで1キロごとに市内小学生の皆様に作成いただいたメッセージ等が入ったのぼり旗を設置しておりましたが、これに加え、最後に力を振り絞るランナーの励ましとなるよう、ゴールまでの残り10キロ地点以降は500メートルごとに設置をすることを予定しております。議員の言われるイベントを成功させるより良いものとするためには、市民皆様のご協力が不可欠であり、重要であります。このことから市民皆様や大会関係者による応援の機運を高めることを目的として、参加者の皆様にベストエイドステーションを選んでもらう企画を予定しているほか、沿道での応援や港での見送りに、これまで以上に多くの市民皆様にご参加いただけるよう、幅広く協力依頼を行ってまいります。今後も引き続き参加者皆様や市民皆様の声を大切に、また市民皆様への感謝と関わりを大事にしながら、参加されたランナーの心に残るより良い大会を目指してまいります。以上でございます。
清水議員。
はい、ありがとうございます。なんかこうワクワクしてきたのは私だけでしょうか。本当に俳句ですね。私この夏井いつき先生の本を買ってですね、国語が自分の一生で一番苦手な分野だったので、どうかして何か関わりたいなという思いが常にあったんですけども、この本を読ませていただいて、まあ、自分で言うのもなんですが、句を昨夜作りました。それまでは子供に教えてもなんとなく自分が分かってないので、伝えきれてないという非常にこう、のがあったんですけども、ちょっと変なあれですけど、ちょっと披露します。山笑う、懐かしのより人作り。という、これに結局は、まあ、なったんですけど、まあ、パパッと、この手順に従って、作ればというか、考えれば、できたという、非常に、今までの自分のこう、一生の中で、そういう瞬間っていうのは、なかったもので、とてもこの企画に期待をしております。一つ私たち教職員の方で、退職者も含めてですけど、教職員文化美術展っていうのを、文化大会でも何でもないんですけれども、長年もう50年以上、他の地域ではもうなくなってるんですけど、域だけはこれを、まあ、細々とじゃないですけど、しっかり、先生方の、まあ、才能といいますか、ちょっとしたものをですね、作ったり書いたり、写真撮ったりっていう、そういったことも、取り組んできました。もし、こう、その期間内にその文化美術展もあるので、一つの、まあ、ピースではないですけど、コマにしていただければなという要望をさせていただきます。あと、ウルトラマラソンについては、たくさんの、ランナーの皆さんの要望を、取り組めるところは、しっかり入れていただいたなと思って、とても安心しました。より良い大会になるように、特にお見送りとか、出迎えとか、なんかそういったことのね、本当にこう、ランナーの方一人一人に伝わるようなことが、よりできると、千人突破にこれから向けて頑張れるという思いでした。三つ目に行きます。一緒に前に行き新時代についてです。行き新時代のマップの下の方、ですね。このマップのこの下の方ですね。に、合言葉は一緒に前へ行き新時代へ、あらゆる形の人づくりに熱を持って取り組みますとあります。あらゆる形の人づくりとはどんな取り組みをすることなのか、取り組もうと考えておられるのが、まあ、
具体例等があればお聞かせください。以上です。
総務部小川次長。
9番清水議員のご質問にお答えをいたします。まちづくりの主役は人です。そして地域で暮らし働き活動される皆様を支えることが行政の役割と考えております。まず市役所としましては、壱岐新時代の新しいまちづくりを進めていくためには、未来に向けて挑戦する皆様を受け身ではなく主体的に前向きにサポートしていくような市役所になっていく必要があります。壱岐新時代プロジェクトコースの策定に向けた取り組みにおいては、部長級課長級に2枚目の肩書きを与え、新しいまちづくりのビジョンを率先して考え挑戦する体制を構築しております。今後は具体化に向けまして、このプロジェクト推進チームを作り、分野横断的な働き方を進める中で、若い職員も新しいまちづくりへの挑戦にワクワクし、地域の皆様とも積極的にコミュニケーションを取りながら、職員一人一人がエンジンとしてまちづくりを進めていく状態を目指しています。次に、市民の皆様とは有人国境離島法による雇用拡充事業による創業事業拡大の支援や、農林水産系の補助事業など、さまざまな政策での調整の支援を行っているところであります。特に、壱岐新時代に向けては、多様な産業、職種での取り組みが新しい街づくりに関わることになりますし、構想があってもプレイヤーがいなければ実現しませんので、一緒に未来図を描き、共に行動を起こす方々を増やしていきたいというふうに考えております。そこで3月には、壱岐新時代相続会議として構想を打ち出し、広報誌等も活用しまして周知をしております。5月には、壱岐新時代マップを叩き台に未来について対話する壱岐新時代プロジェクト対話会を開催をいたしました。今後は4地域を会場に各プロジェクトについて対話をするなど、さまざまな方法で市民の皆様とのコミュニケーションの機会を充実させることで、壱岐新時代の取り組みに自分なりの関わりしろを見つけ、主体的にまちづくりに参画していただける方々を増やしていきたいというふうに考えております。最後に、島の外から担い手を迎え、島の外にも担い手を増やすという視点も重要かと考えております。新しい挑戦を始めるときに、島内の資源、人、物、金だけでは難しい場合が多くあります。そのため、地域おこし協力隊や地域活性化企業人など、国が全額負担をし地方へ人材を派遣する制度については、積極的に活用してまいります。また、企業版も含めたふるさと納税で本市の取り組みを応援していただける方々や、エンゲージメントパートナー制度により、本市とともに未来に向けて一緒に挑戦していただける企業等を増やしていきます。このように、党内外官民問わず、これからのまちづくりの担い手となる人づくりに多角的に取り組んでまいります。以上でございます。
清水議員。
総論的な、今まで何度か何人かの方が聞かれましたから、大体繰り返し聞くことによって自分なりに理解はできたと思います。私が一番期待するのは、もう人づくりに熱を持ってという部分で、その熱が対話会でいかに計画されている方と期待を持って参加される市民がどうこうね、関われるかというのが一番の大事な人づくりだと私は思っていますので、そこを今日は審査用の、方々も来られてますので、今年から採用されたこの方々は、本当にこの壱岐新時代の、なんていうか、 選ばれた、あのね、域の素晴らしい人材になられることだと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。四つ目は、三島航路の安全です。このことは、令和5年12月会議での質問の繰り返しになります。その時は、フェリー三島は、超寿命化に向けた取り組みをしながら、改善計画では、令和9年度の就航に向けたスケジュール等も、まあ、示されていますというようなことでの答弁でした。まあ、結局、令和9年度の船体検査による判断になるのでしょうが、島民の皆様方の安全を、まあ、最優先に考えたとき、まあ、さらなる高齢化による非常に厳しいという、そういうお声をお聞きしましたし、また、この頃、島外からの三島地区での、観光客の方々が増えてますよ、っていうことで、それは、いわゆる町づくり協議、三島の町づくり協議会の方で、各島の魅力アップにつながる取り組みなど、たくさんの努力を聞きました。まあ、これからますます予算等いろんな厳しい状況は出てくるのはわかりますが、まあ、先延ばしすることなく早期の計画検討ができないかということでお尋ねします。
総務部平田部長。
清水議員の4点目の質問、フェリー三島の新船建造についてお答えをいたします。フェリー三島の新船建造は、令和2年度に取りまとめられました航路改善計画書において、可能な限り現行船舶の長寿命化を図ることを基本としつつ、船体及び機関の状態や多額の修理費、発生する定期検査のタイミングを踏まえて総合的に判断する必要があるとされております。本船は平成14年に1億7000万円で建造しておりますが、令和2年当時の試算では約 5.5 億円程度と見込まれておりましたが、現在の物価が上昇している状況ではさらに建造費は高騰していると考えられます。本船は建造後20年を経過しておりますが、過去5年において就航率は 98.2% であり、天候を除く機関故障による欠航は2日と1航海のみと高い就航率を維持しております。このことは船長、機関長を中心とした船員の日頃からの丁寧な運航とメンテナンスとともに、本来義務付けられていない愛入居を毎年実施していることが要因にあるものと考えております。現状運航に問題はないと判断をいたしております。今後も日頃からメンテナンスを徹底し、機関故障等を未然に防ぎながら、建造スケジュールについては適切に判断していきたいと考えているところでございます。しかしながら将来におきましては、必ず新船の建造時期がやってまいりますので、令和5年6年度に実施しました先進視察と新船建造に向けて、地元の方々のご意見を聞きながら進めていきたいと考えております。一方で本航路は赤字航路であり、国県の補助航路となっていることから、新船の規模などは経営に即したものが求められることになるものと考えております。以上でございます。
清水議員。
ありがとうございます。就航率とか、その高い就航率の陰には、船員の皆様等のしっかりしたメンテナンス、毎日のご苦労があってのこの超寿命化ということが、まあ、なされているということで、いろんな財政のこと等もあって、非常に厳しいけど、まあ、総合的にこれからは判断をしていくということで、理解はしますが、なんて言いますか、 こんなに、いろいろ、まあ、話をしている中で、例えば、当然、もう、極端に言ったら、あと5年とか10年とかすれば、もう建造費は10億とか、15億とか、どんどん上がるでしょうから、まあ、突飛な話を聞いて、私も、ああ、なるほどだなと思ったことは、以前は城下から、橋をかけるというのが、県の要望書と、あれこれこう、出されておったような時期もあったかと思います。で、今は、どっちかというと、それよりも、トンネルを掘ったらよかったじゃないという話もちょっと、ああ、そしたら、例えば、原発の事故とか、いろんなそういった、非常災害の時に、まあ確かに避難所は各市もあるわけですけれども、トンネルに隠れられたいとかいうような、お話をする人も、もうとても、なんていうか、テーブルに上げるような内容ではないかもしれませんが、まあ、ちょっとこう発想を変えて、港づくりのですね、4つの港のつながりをいろいろ考える中で、まあ、いろんなご意見を、このアイデア募集中もありますので、まあ、そういった中で、また、いろんな検討をしていただければと思います。最後の5つ目にいきます。公平感、平等感を高める姿勢について、2つの事例でお尋ねします。1つ目は、水道料金の未納分についての対応についてです。いろんな状況も私なりにわかりますし、昨年の9月に決算委員会等もあって、ある程度のことはわかるわけですけれども、今後、やはり生活の一番の命をつなぐライフラインですから、いろんな厳しさもあるかと思いますが、対応についてよろしくお願いします。二つ目は、国定公園である小牧崎公園には車両進入禁止、遺棄しとの看板があります。車をきちんと駐車場に停めて楽しむ人、堂々と乗り入れて楽しんだり、釣りや磯など要件を済ませる人々など様々です。まあ、このままでいいのでしょうか。ということで、ご答弁お願いします。
建設部、平本部長。
清水議員の、公平感、平等感を高める姿勢の1点目の水道料の未納分についての対応につきまして、お答えをさせていただきます。はじめに本市の水道料金の収納率についてですが、令和6年度現年度分が 97.66%、 これは前年度比 0.48% の増でございます。滞納繰越分が 17.18%、 こちらにつきましては前年度比 3.58% の増でございます。未収金は令和6年度末で計7,766,2,534円となっております。未納の主な原因は経済的理由と認識しておりますが、市民負担の公平・公正を保ち、また公営企業の経営安定化を目指す上でも収納率向上への取り組み強化が強く求められております。未納対策としましては、毎月督促状を発送し、電話催告、臨庫訪問、さらには給水停止予告書を送付し、ご連絡いただけない方に対してはやむを得ず給水停止を行っております。令和6年度は給水停止予告書を87件送付し、21件の給水停止を実施いたしました。また、高額滞納者や住所不明者のリスト作成と追跡調査を継続的に行い、時効を迎えないよう対応をしているところでございます。一方、水道料金は市債権であることか、あることを踏まえ、生活に支障をきたさない範囲での徴収対応も必要であると考えております。公平性と市民生活への配慮のバランスを重視しながら、未納者の状況に応じた対応を行っているところでございます。 今後も未納者の実情に即した対応を進めるとともに、公平な立場で適正かつ慎重に未納対策への取り組みを進めてまいります。以上でございます。
地域振興部塚本部長。
9番、清水議員の小牧崎公園のご質問にお答えをいたします。小牧崎公園の管理上、地元とも協議いたしまして、公園入り口に車両進入禁止の立て看板を設置しております。看板を設置しているにもかかわらず、一般車両が乗り入れされていることはモラルの問題であると考えておりますが、今後は一般車両が進入することがないよう、入り口にロープまたはカラーコーンを設置するなど対策を検討いたします。なお、公園の管理上、草刈り、トイレ清掃等を行うため、必要がある場合のみ車両通行を可能としておりますが、一般車両につきましては安全管理上の観点から車両進入禁止としておりますので、市民皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。市としましては引き続き観光施設内での事故防止及び安全管理に努めてまいります。以上でございます。
清水議員。
はい。水道料金の未納につきましては、収納率や未納滞納分とか、それぞれの理由と特措部長とか電話かれこれ、停止処分停止をされたりとか、いろんな状況の中で、少しでも改善できるように努力をされているということは分かりました。私も以前給食費がこう非常に滞納というか未納の分が増えてた時期がありましたときに、担任の先生には言えないので自分で回ったりしたりいろいろしたことがありますので、それはそれのなりのご苦労や大変な部分があると思います。ただ公平平等、結局今はもう確かに水道がなければうんぬんありますけれども、なんていうかコンビニに行けば量販店に行けば水も買えるし、いろんな手立てはないわけでもないですので、しっかり未納の分につきましては少しでもできるようにですね、そうしないとそういう成果を報告していくことが市政への高まりにもなっていくかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。で、小牧崎の運搬についてですが、ロープや以前鉄の棒がもう全く入れない措置をされてた時期もありました。地元の協議とかでいろいろあってそれは外されてますけれども、もうこれからはまた増えればいいんでしょうけれども、なかなかこうそんなにたくさん来るわけじゃないし、かといって安全面を考えるとどうなのかなということで、もう例えばこういわゆる許可証を出してこう車に貼るとか貼ってもらうとか、何のために中に車を入れなければいけないのかという部分でのこう対応の仕方とかあったりはしないかなと思う。これ3年前に小牧崎の一番先の方の右側に車が落ち上げました。はい。10月の9日か8日ぐらいだったと。で、この車を撤去するのに、海からじゃできなくて、クレーン車がここを通すために、ここのちょうどお宮のあるところにトンネルみたいな松の木があったんです。で、それを切り倒してそのクレーン車が通れるように、多分許可等は取られてないと思いますけれども、非常にそういった事例もありますので、
もう少しこうですね、あのそこの場所が誰にも活用できて利用できる場所、公平的な利用ができる場所にやはりあのしていただきたいなと思って、まあ、今回出させてもらいました。まあ、どんなタイミングで言おうかという部分もありましたけども、今回、まあ、こういった機会を得て、あの水道料のことと、このことで、あの、見させていただきました。あの、まあ、地域の人づくりと市民の関わりが大事であるということで、まあ、今以上の熱を出すためにも、こういった公平感とか平等感を持ちながら、して人づくりを、まあ、地域で少しずつ取り組んでいけるような社会で、新しい新時代に私は第一歩を記していきたいというか進んでいきたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日は質問ありがとうございました。